リスナーの皆さん、こんにちは。ニュースセットです。この番組は株式会社財務部が1週間のニュースの中から気になる記事を選び、皆様にお届けしています。さらにそのニュースの中から一つをピックアップし、代表取締役サム・タク氏に深読みしてもらいます。サム社長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずはじめに、2020年7月5日から7月11日のニュースの中から財務部が注目した5つの記事を取り上げたいと思います。では第5位は、
日本酒製造を酒販店にも国内初の認可という記事です。
はい、
はい。小売店がですね、日本酒の生産をするっていうことは従来認められてなかったんですけども、今回国税庁がそれを認めたという話なんですね。うん、で、まあ、従来日本酒の生産というのは、まあ、新規参入を非常にこう厳しく規制していましたということで、うん、で逆にその守られすぎてですね、日本酒の出荷が年間4000億で、これ過去30年で半減しちゃってるんですね。うん、でそこで小売店がですね、日本酒の生産をするということを認めるということは、まあ、店舗でいろんなマーケティングをして製造につなげられるということで、これは面白いと思うんですよね。
はい、
具体的に言うと、東京駅の構内のグランスタってところに、8月3日に、長谷川酒店っていうとこ、酒店がね、そういったお酒を作る免許を取ったということなんですけども、
うん、
まあ、ワインとかビールのようにですね、まあ、比較的自由な競争でこう拡大しているマーケットを参考に、日本酒もですね、もうちょっとこう規制をどんどん自由化していって、世界のブランドになっていけるようになっていったらいいなという記事でした。
はい、ありがとうございました。
はい、
続きまして第4位は、
エプソン環境債700億円発行という記事です。
はい、
はい。セイコーエプソンですね、環境に配慮した事業にお金を使うという、そういった資金使途を限定した、社債ですね、こういうのを環境債とか言うんですけども、を、はい、初めて発行しましたと。どういうことかっていうと、会社が資金調達する際には借り入れ以外にも社債というものを発行して、うん、まあ、国だと国債っていうのがありますけどね、でそれでそれを引き受けてもらうという、で期日にちゃんとお金返すっていう、そういったやり方があるんですけども、
はい、
まあ、通常の借り入れではなくて社債、しかも環境に配慮した目的に使いますよということで、
うん、
まあ、インクジェットプリンターとかのですね、まあ、環境配慮した商品を作るとか、あと再生可能エネルギーのための費用だとか、あとリサイクルのシステムの運営、まあ、こういったことにお金を使うので資金をぜひ調達させてくれという流れなんですね。まあ、これはまあ経済というものと環境保全の両立がなるという例ですので、まあ、大手企業がこういうことをやることは大変望ましいというふうに思います。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、
続きまして第3位は、
コロワイド大戸屋を子会社なるか、鍵は TOB と SBI という記事です。
はい、
これは私が今週選んだトピックです。
わかりました。ではこの記事の詳細については今週のトピックでお話しいただこうと思います。
はい、
続きまして第2位は、
GoTo トラベル事業前倒し発進という記事です。
はい、
国交省がですね、もうコロナで落ち込んだこの旅行の需要を喚起しようとですね、国内旅行の代金を補助する GoTo トラベルという事業を始めますと。
はい、
で、まあ、国内旅行に限ってなんですけど、まあ、宿泊とか旅行代金の半額を補助するというものなんですね。はい、で、まあ、8月からやると言ったのですね、まあ、7月22日から、しかも予約済みのものも対象するということで、早く前倒しでやろうということになったわけなんですけども、国の方としては経済を早く活性化させたいという思いもありますが、
うん、
例えば東京都の方では、まあ、感染者が連日200人をまた超えて、人の移動もちょっと抑制しなきゃいけないという雰囲気になってきたので、
はい、
このあたりでちょっと駆け引きがあるようだなということでですね、
うん、
まあ、そういう意味ではちょっとこの辺また注目していかなきゃいけないなと思います。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、
いよいよ最後になります。今週の第1位は、
家賃の公的支援始まるという記事です。
はい、
コロナのおかげですね、大幅に売り上げが落ちている店舗とか事業所を使う経営者のためにですね、家賃補助するという話がずっと出てました。で、家賃支援給付金の申請を今月の14日から、まあ、受け付けますよと、 いうことで、まあ、経産省が発表してるんですけども、
うん、
これですね、まあ、この資金は2020年度の第二次補正予算で約2兆円を計上したということで、
うん、
まあ、中小企業とか個人事業主対象に、まあ、家賃とか地代の半年分を給付するということなんですね、うん、で対象は、まあ、売上が下がっているということの条件が必要で、法人だと600万円まで、で個人事業主は300万円までということなんですけども、
うん、
まあ、ただこの家賃補助はあくまで一時しのぎなのでですね、まあ、家賃が出て、人安心ではなくて、現状ありきではなくて、その、事務所とか、それをテレワークとか縮小化できないかは戦略を見直すいい機会だと思いますし、
うん、
あと、不動産賃貸業の方はですね、まあ、家賃をこれで守ってもらえる部分であるんですけども、
うん、
まあ、家賃の回収リスクがあるということとか、まあ、長期修繕するための資金も常に積み立てておかなきゃいけないということを考えると、キャッシュフロー経営をやらなきゃいけないということは、賃貸業には当てはまるというふうに思いますね。はい。
はい、ありがとうございました、
はい、
以上の記事の中から佐間社長が選んだ今週のトピックは、
はい、第3位のですね、コロワイド大戸屋を子会社化なるか、鍵は TOB と SBI という記事ですね。
わかりました。ではこの記事の詳細と、なぜ今週のトピックに選んだのか、ご説明をお願いします。
外食の大手のコロワイドがですね、大戸屋ホールディングスにですね、TOB、株式公開買い付けを実施するというふうに発表しましたと。
はい、
で、これによって株式の5割以上を占めることになるので、まあ、子会社になるということを狙っています。
うん、
これはですね、ポイントとしては、その大戸屋というもうみんながファンの多いブランドをですね、外食大手が買収するという、この構図はですね、とても大手ファンにとってみては、ちょっと悲しいかなという思いで見てしまうんですけど、うん、実際の数字を冷静に見ていくと、いろんなことが見えてくるというところで、ちょっとトピックに挙げました。
はい、ありがとうございます。
はい、
佐間社長は大戸屋には行ったことありますか？
ありますね。もう好きで、はい、よく行ってたし、最近もちょっと行きましたけども、はい、
はい、私なんかもやっぱりチキン母さんに定食ですか、
そうですね、
非常に好きでした ね、
私もそれ好きですね。カツ、
うん、
のあと汁が美味しくてですね。
そうですね、
大好きですね、はい、
でも大戸屋って言ったらもう皆さん誰もが知ってるブランドですけれども、
はい、
そもそも大戸屋ってどういう経緯でこんな風に大きくなっていったのか、簡単にご説明いただくことできますか？
はい、大戸屋ですね、
うん、
大戸屋ですね、1958年に、まあ、創業の三森さんという方が立ち上げてですね、うん、
はい、
でその後長男の方が引き継いで、まあ、上場まで行ったということで、うん、350店舗ですかね、非常に順調にこう拡大していったわけなんですね、
はい、
まあ、当初は池袋の店舗がスタートで、
うん、
まあ、その安いその学生向けのものが最初だったんですけど、
はい、
途中から定食屋ということでは今ね、国内最大なんですけど、おしゃれな定食屋っていうところに切り替えてから、一気にこう上場に行くまでの勢いがついたというところなんですね。うん、
なるほど。
で、その後で、そこの中にいた久保田さんという方がですね、3代目の社長になったんですが、
はい、
その3代目の社長が実はその創業者の血を引く三森さんが結構株を持っていたんですけど、
うん、
まあ、追い出されたのか出ていったのか、うん、3代続かず、うん、昔からいた番頭さんみたいな社長の右腕のような方が社長になって今続いてるんですけども、
うん
うん、でその外に出た三森家の3代目の人が株をコロワイドに、まあ、売ったというところが、まあ、よくお家騒動と言われているんですけども、このあたりからちょっと、まあ、経営とその、うん、なんて言いましょうかね、まあ、その一族とのいろんな思惑みたいなのが絡み合っているような状態になっているんですけども。
なるほど。結局、まあ、2代目の三森久美さんとお読みするんでしょうかね、
はい、
その社長さんが、 まあ、上場まで持ってこられて、ですけれども、
ね
お亡くなりになった後、
え。
まあ、その長男の方が、うまく引き継ければよかったんでしょうけれども、まあ、なかなかできなかったということなのかなと。
そうですね。
ですけれど、その長男の方が持ってらっしゃった株を、コロワイドさんの方に売ったということなんでしょう
そう
か。
ですね。約19%ですから、
ああ、
ええ、
大きいです
大
ね。
株主ですよね。はい。
わかりました。一方でですね、じゃあ、コロワイドってどんな会社なのかっていうのを、こちらも簡単にご説明いただけますか？
そうですね。コロワイドさんは、例えば、アマタロウとか、あと、カッパークリエイトさんとかですね。まあ、ああいったところ M&A なんかして、どんどん大きくなってる、外食産業、誰でも知ってる大手の外食産業ということですよね。
なるほど。有名なお店ばっかりですね。わかりました。ではですね、この大戸屋 VS コロワイドという構図が今回新聞とかいろんなところで話題になってますけれども、財務部としてですね、今回の、まあ、大戸屋さんとあとコロワイドさんとの、まあ、戦いですね、こちらについてどのように見られるのか、その解説ください。
そうですね、まず大戸屋はですね、とりあえず今、環境にマッチしなくなったっていう苦しい局面には立たされてると思うんですよね。つまり今の社長は、その上場したタイミングの、まあ、成功体験を持ってるんでしょうけども、今はですね、まあ、いわゆるその人件費が上がってるとか、人手が集まらないとか、食材も値上がりしてるということで、昔のそのオペレーション、まあ、よく飲食業においては、FLR というものがあって、まあ、フードとですね、仕入れと、あと L、人件費と R は家賃ですけども、ちょっとコストが高くなってしまったと。あと、その定食屋なんで、手作りで各店舗でやるというところにこだわってますから、そうすると味を大事にするということはもちろん大事なんですけども、コストがかさんでしまってですね、非常に厳しくなっているということで、2020年にようやく初めてというか赤字になってしまったということなんですね。で、片やコロワイドさんは非常に優秀な経営者の方、今の社長さんも、まあ、外から来られて非常に優秀だから招かれたと思うんですけども、創業者は、の一族は今社長じゃないんですよね。で、次々と M&A をして、順調に伸ばしているというところで、非常に合理的。で、特にセントラルキッチンという仕組みでですね、一箇所で大量に作って各店舗に同じ品質のものを届けるという形でやってますので、財務内容的にも、まあ、順調にこう伸ばしてるなというところなんですね。そういう意味では、大戸屋さんの方は、まあ、一族、2代続いた一族から次は違う、外の血が入ったんだけど、それは昔からいる成功体験をそのまま引き継いでる、どっちかというと古いタイプかもしれませんが、その方が大戸屋のブランドをむしろ今、なんて言いましょうかね、例えば外国人のその店員なんかを入れたりして、ちょっと意思が、言葉が通じなかったりとかあるんですけども、あと味もちょっと落ちたなっていうのを私感じるんですけども、なかなかブランドを維持するのが逆に難しくなってる、大戸屋のイメージを逆にこう悪くしているような状態ですので、コロワイドのような財務内容がしっかりしたところが、まあ、ブランドを守るという前提で支えてあげるっていうのは、いや、一つありなのかなというふうに思ってますね。
なるほど。と、今回、SBI ホールディングスが関わってるじゃないですか。そのあたりはどのように見られますか？
そうですね。まず SBI さんの話をする前に、まあ、TOB の話なんですけども、TOB っていうのは株式公開買い付けと言いまして、不特定多数の、まあ、人に、まあ、株を持っている人たちに対して、ある一定の期間でいくらで買いますよ、この株か、いくらで買いますよっていうことを公表して、そのあなたの持っている株を私に売ってくださいねということで個別に買うんですね。で、これはもうそのマーケットじゃなくても個別に高く買ってあげるからちょうだいよってことなんですね。だから今回の話ですと、まあ、コロワイドさんは1株3000円ですかね。要するに過去3ヶ月の平均の4割高い値段で私買ってあげますからくださいっていうことなんですよね。そうすると、そこに出てくるのは株主さんが、その株を買ったり保有するのに使ってる証券会社の口座ってことになるんですけども、その口座が実は SBI 証券っていうのは今野村を抜いてですね、口座の数で日本で一番、 542万口座持ってるってことなんですけども、まあ、そういうことで、まだ、あとコロナの関係で自宅で株買ったりしてる人も最近増えてるようで、口座がどんどん増えてるらしいんですよね。
はい。
そうすると、そういう、今でさえもですね、大戸屋さんの大株主は、個人の、まあ、それは数はばらけてますけど、うん、個人の投資家さんが6割を超えてるということなんで、
うん、
そういう意味では、その、SBI の口座持ってる方もいるでしょうし、
うん、
改めてその口座持ってまだ株主じゃない人が株買ってで高く売れるんだったらやろうって人も出てきちゃうかもしれないので、
はい、
そういう意味では個人のその意見を反映した適正な売買が取引されるだろうということで SBI 証券を選んだということになると思うし、これは本当に市場でオープンな取引がされる、その意思が反映されるという形になると思うので、
うん、
まあ、いい相手を選んだなというふうに思いますよね。
なるほど。まあ、ちょっと先ほど私 SBI ホールディングスって言っちゃったんですけど、SBI 証券さんですね。
はい。
はい、
そうですね。
で、まあ、この株云々の話になってくると、ちょっと最後にですね、前回、このコロワイドさんは、大戸屋さん買収に失敗したわけじゃないですか。
はい。
で、その時のやり方が、結構、大戸屋さんの方で、株主に対するいろんな優待を出したというふうに聞いてるんですね。そうですね。
はいはいはいはい。
で、それが、まあ、いろんな、利益とかその辺を圧迫していったんじゃないかなっていう気もするし、
うんうんうんうん、
あとは株主側は、そこで、まあ、大戸屋さんの方を取って、コロワイドさんを裏切ったみたいな感じで記事が書かれてるんですけれども、
うんうんうん、
じゃあ、これがですね、大戸屋さん来年も株主総会の時にこれだけの、ね、優待を出せるかっていうと、今の状態だとちょっと出せないんじゃないかなっていう気がするんですが。
そうですね。今の話ちょっと整理しますと、
はい。
コロワイドさんなんですけども、その大戸屋の株主総会でですね、大戸屋の株主さんに向けて、コロワイドグループに賛同しますかっていうアンケートを出したらですね、
うん、
9割の方が OK っていうね、
うん、
いうようなことをもらったので、まあ、コロワイドはこれでもう順調にいけるなと思ってたんですけども、ところが、大戸屋さんの方がですね、
うん、
特別優待で、弁当にも使える食事券を株主に提供しますというふうに発表した。で、これで株主のいわゆる囲い込みをしようとしてですね、
はい。
それで、まあ、大戸屋ファンはですね、いや、大戸屋さんがそんないいことしてくれるんなら、9割賛成って言ったけど、やっぱり大戸屋さんにつきますみたいな、
うん、
なんかそういう思いっていうか、その人情というかですね、それで、まあ、大戸屋さんの方を選んだっていうふうに、まあ、コロワイドの方は裏切られたってなったんだけども、
うん、
ただ、この時のその、あれですね、株主優待の出費が結構きつくてですね、
はい、
それをやったがためにって言えるかもしれませんが、まあ、直近で赤字になっちゃったわけなんですよね。だからこの赤字になってる上でさらに優待特典を出すっていうのはちょっともう無理だと思うので、
うん、
もう最後の一手使っちゃったなという、もうカードはもうないなという感じはいたしますよね。
分かりました。ちょっと今回、まあ、私も大戸屋ファンですので見守っていきたいところですね。
そうですね、見守りたいですけど、ブランド守ってくれるんであれば、コロワイドのような合理的な経営をしながら味はしっかり守ることが、まあ、大戸屋の創業者に対する、まあ、なんですかね、もう喜ぶんじゃないかなというふうに思いますけどもね。
そうですね。
はい、はい。
はい、ありがとうございました。今週のニュースセットは以上になります。お聞きいただいた皆様、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もお耳にかかりましょう。
はい、また来週。